君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大に農業の教授がいます。厳密にはいました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は昨日最終講演を終えて義歌大を退職しました、先端農業バイオリサーチセンター三枝正彦先生のお話です。
退職、はい、普通のおじさんみたいですけれども。
私3年契約で来まして。
プロ野球選手みたいな。
いやいやいや、そうです、年俸です、給料も。
あ、本当にそうなんですか。
本当にそうです。一度東北大学を退職しておりますので、はい、信用金庫さんがお金を出してくれた寄付口座でありまして、それで3年契約できまして、はい、まあ、当時の学長の西永先生がもうちょっと伸ばしてくれということで5年になりました、うん、5年終わったらば新金さんの方で私が残るんであればということでまた3年残してくれました。8年になりました。それでもう帰ろうと思って、昨年は駐車場も変換しようと思って宿舎も変換しよう、手続き取ったんですけども、うん、ちょうど執行部の代わり際なもんですからもう1年いてくださいということで、うん、ちょっと笑い話なんですけども、うん、私孫は6人いるんですよ、はい、で一番下が3歳なんですよ、うん、もうこれ以上いると孫は可愛くなる、なくなってしまうから皆さん納得してくれましてでようやくこの3月に終わりになりまして帰ります。ただ来年1年間は特任教授から特命教授になりまして、はい、1ヶ月に一度程度こちらの方に仙台から通ってきます。
1ヶ月に一度ぐらいならお孫さんも許してくれる。
いやいやいや、私が、まあ、1ヶ月に一度ぐらいだったら、まあ、孫から離れた方が健康にいいんじゃないかと。
そんな三枝先生がですね、まあ、豊橋にいらっしゃってですから8年9年、あの最初東北からこちらいらっしゃる時に、はいはい、豊橋の印象っていうのは
もうちくわの町だと思ってます。まあ、あの農業がこんなに盛ん、私農学部の先生やってながら自然芸関係じゃなかったもんですから、土地利用型の稲とか麦とか、はい、芝生とか牧草とかやってましたんで、自然芸を少しは知ってたんですが、まさかここが日本一のですね農業地帯だって全く知りませんで、
それはもう豊橋がいけないですね、もっと PR すべきで。
それで新規職能技術科学講座の教授になってほしい、特任教授になってくださいって言われまして、はい、もう大笑いなんですけども、真菌っていうのはですね、真実の真に微生物の菌っていうのが真菌って菌があるんです。
あ、はい、
私微生物はやったことありませんからとても受けられませんで、
ラジオお聞きの皆さんも気づいていらっしゃると思いますが信用金庫のことです。
そうです、それでひらがなで真菌って書いてあったもんですから分からなくて、
分かりやすいようにひらがなで書いたら逆に分からなかった。
そうです、で信用金庫さんで、そういう寄付口座で、
はい、
豊橋信用金庫を中心して豊川、蒲郡、岡崎、浜松と、
はい、
この5つの信用金庫さんがスポンサーなんです。まあ、ライバルじゃなくてお互いが共同してお金を出してくれて、
ああそうです、ね、
この新金職の技術観光 でこの口座がですね位置するところは渥美半島と浜松でしょ、
うん、
で市町村単位の農業生産額は田原が日本一なんですよ。
そうですね、
それで浜松が4位なんです。
浜松もすごいんですね。
豊橋が6位なんです、
はい、
豊川も69位なんです、うん、69位っていうのはですね全国1800町村ありますから、その69位ってすごいんですよ。
そうですね、
だからまさに渥美半島は、うん、農業の一番進んでて、うん、一番、まあ、収益が上がってるところ、
うん、
まあ、そんなことも全然知らないんでちくわの町だと思って来ました。
それいらっしゃって知ったという。先ほどから豊橋施設園芸、施設園芸とおっしゃいますけれども、施設園芸っていうのはビニールハウスとか、
はい、
ああいった温室の栽培、
はい、いろいろありまして、まあ、一番簡単なのはパイプハウスっていうのがある。
パイプハウス、
それから次は鉄骨ハウスっていうの、少し骨材がパイプから鉄骨になって、
はい、
でまあ、ガラス室はこの地域は日本一です。 ガラスの施設園芸は
多いんですね。
多いです。で最近はあの硬質、ビニールとかいろんなものがありまして丈夫なのができました、
うん、
まあ、そういうものも増えてきましたけども、さらにそれが進化したのが植物工場、太陽型の植物工場というの。
植物工場も施設園芸の一部なんですね、
はい、施設園芸の一番進んだ形が植物工場で、
うんうん、
施設園芸ではまだ非常に太陽の影響力が強いですね。夏は暑いし冬は寒いですから、それをきちっとコントロールして夏を涼しくして冬は暖かくすると一年中工場と同じように操業できます。で農業というのは季節性が非常に激しくて忙しい時と暇な時とできちゃいますよね、
うん、
ですから臨時雇用の人もできたりして、それから収益も非常に不安定で、その反対が工業でありまして、工業は工場にですね部品を入れれば一定の時間に一定の量が一定品質でできて、そして安定生産できる、まあ、これを4定のビジネスと言います。4安定のビジネス。農業はですね畑とか田んぼのまあ工場に値するところに肥料とか種を入れても収穫時期が不安定で収穫量が一定でなくて品質もバラバラです。その上腐りやすいということで、私はあえて4不安定のビジネスと言います。
4定と4不安定と、
はい、その4不安定のビジネスを安定なビジネスにするにはの一つの手段としては自然源があるんです。そういうもので覆ってしまうことによって気候の変動を抑えて、あるいは害虫の影響も防ぐ、あるいは動物の影響も防ぐ。そうすると一定の時期に一定品質のものが一定量できます。あと腐りやすいというのはしょうがないですよね。
そうですね、生物です
から。今3安定まで来ました。3定まで、もう一つをやるには加工をしなくちゃいけないですね。
生の野菜ではなくて、
そうです、生の野菜をさらに加工、あるいは流通を早くする、従来は中間業者がいたやつを直販するとか、まあ、そういうのは工業とか商業の要素を入れるから、6次産業化って言います。
6次産業、
はい、
よく第一次産業とか第二第三ぐらいまでは学校で習いました。
そこまでは正式な名前です。で1次産業は農業とか水産業とか林業です、
はい、
二次産業、三次産業、加工の技術、あるいは販売の技術を入れて、ビジネスをやるのを六次産業と言います。1たす2たす3は6です。
一次産業要素と二次産業の要素と三次産業の要素が足されているから6次なんです。
そうです。
なぜ4と5がないのかなと思ってたんですけれども、
は
い、
造語でやります、でやったんですけども、最近ますます厳しくなっちゃって1×2×3 になったんです。これでも6でしょ。
そうですね。
じゃあどこが違うんでしょうか。足し算は1つかけても、例えば1次産業と3次産業でも4になります、掛け算は、2次産業かけて0になると 1×0×3 では0なんです、
そうですね、
何にもならない、だから全ての要素がないとちゃんとしたビジネスに成り立たない、それだけ厳しくなったんです農業は。
どれもゼロになってはいけないわけですね、
はい、
日本の農業界っていうのはもう毎年毎年のスピードで厳しくなってるってこと、
はい、厳しくなってます。これからまたさらに TPP とかいろんな問題が入ってきますので、
TPP もよく我々もニュースで伝えるんですけれども、まあ農業もやり方によっては TPP はプラスになるんだよぐらいのことをおっしゃる方もいらっしゃるようなんですか、
なると思います。大体まあ物事にはですね、裏と表がありますから、いい面もありますよ、悪い面もあるんです、でもビジネスやにはですね、いい面をやったら平凡な動きですよね、だからある程度無難にいきますけども、あんまりビジネスチャンスでもない、悪い面があってそれを克服すれば人と違うところを走れますから、これはものすごくいいビジネス、
ピンチがチャンス、
はい、ですから TPP をチャンスと考えたら、今他の一般的な方はピンチと考えますけども、それをチャンスにする、という人もいます。例えばうちの修了生で、岡崎に国威農場さんというのがあります。330ヘクタールやってます。この方は、今うちの3期生 IT 職能先導士の3期生が社長をやってます。
IT 職能先導士というのがその新金の講座
で中でやった人材育成の一つです、
はい、
その人材育成の修了生に国威さんという方がいらっしゃるんですけども、330ヘクタール、これだけでも規模拡大農業で十分なはずなんですね、政府の、味噌も醤油もみりんも作ったり、
もともと農家の方も。
そうです。ですから農家はもともと農家は6次産業からやってたわけですよ。ただ6次産業として売ったか売らないかは別なんですよね。味噌にしても醤油にしても全部作ったんです。そしてそれの売り出して、まあ、農商工連携とか6次産業化でやってます。それにさらに自分のところに産地直売所を作って、それからさらに最近ではですね、もち米を作ってますから、もち米の加工場を作って、お餅も作ったり、あるいはさらにですね、今海外輸出を政府は言ってますよね。
日本の農産物を海外で売るっていう、
は
い、
国有さんとかインドにね、お米の輸出までやってます。すごいでしょ。
そういうこともできるんですね。
はい。ただし今までの農業の中でやっていくと、いくら頑張ったって30ヘクタールぐらいが限度でしょ
う、
それでお米の値段も下がってくるでしょう。そこにアメリカのカリフォルニア米とかオーストラリア米が来るとですね、値段が下がりますよ、さらに、そういう人にとってはピンチなんですよ。だからその先をさらに読んで、 TPP っていうのはピンチだから政府もいろんな形で補助金つけてくるでしょ
う、
それをバネにしてさらに伸び上がる力があればチャンスでもあるわけ。そういう人がこの愛知県にいるし、うちの先導市の卒業生にいるんです。だから会長さんでそういうシステムを作ってても息子さんがですね、さらに学びたいっていうわけで、うちの IT 職能先導市に入ってきてやってます。
あ、 IT 職能先導市卒業されたのは息子さん。
そうです。今の社長さんになってます。30ちょっと過ぎで。
あ、そんなにやっぱり若いんですね。
はい。
IT 職能先導士と IT がついてるあたりがさすが技科大だなという感じがするんですけども、
はい、それはですね、例えば全産業で65歳以上の占める割合を例えばこの地域で見ると、
はい、
8.7% ぐらいでしょうか、1割ないんです。農業は 46.8% です。
65歳以上、
はい、
もう半分ですね。
でこの地域は元気がいいんです。それでも46点、全国的には62% とかっていう、もっともっとすごいです。
もう半分超えちゃってるんです。
そうです。じゃあその他のもう建設業でもおそらく 1割前後だと思いますけども、一番少ないのは IT でたったの 1.2% です。65歳以上、
まあそうでしょうね。
だから逆に言うと、若者は IT に非常に馴染んでるし、企業も IT 企業は若い人が中心になってやってるってことですね。
と農業と対極にあるような産業の、はい、気がしますね。
それで私はですね、やっぱり農業を継続するには今のまんまだとダメなんですよ。平均年齢が65歳になっているとすれば、10年後には75歳になります。
新しい人が入ってこなければ。
そうです。だって入る要素もないんです今のところ、20年後は85歳です、な
ん
ぼ元気よくたって男の健康寿命71点何歳でしょ、そうするとあと10年しか持たないわけですよ、
日本の農業は。
そうです。このままだとやはり若い人が入らなくちゃいけない。若い人が農業に入るにはやっぱり IT を中心にした農業をやらないと、従来の監督経験の農業ではまずいです。若者が農業に入れないっていう理由をいろいろ調べてみました、まず最初に農業儲からないってことです。稲作の時給はですね、1時間280円ぐらいなんです。一昨年の国会答弁の時に、農水省がした答えですから間違いないと思います。
叱られてしまいますね、はい、そんな時給では。
こんなに儲からない農業そのままじゃ入らないわけですね。それからその次に挙げられたのがですね、やっぱり親と一緒にいるのが嫌だ。親にいつまでも怒られて、
で
うまくいった時はですね、それはその年は月給もお小遣いもくれますけども、ちょっと天候なんかで農作物を取れないと保険しかもらえないんですよね、そうするとお小遣いもままならなくなるでしょ、そうするとお前の技術が悪いとか、お前が、習得しなかったからとかで親父との技術の差もありますからね、それからやっぱりよく言う 3K とか 5K とか汚いきつい危険とか、あるいは嫁さんが来ないとかいろんなことがあります。そういうものを払拭するには新しい技術を入れました。で例えば IT であれば若者が非常に長けてます。
具体的には農業を IT でやるっていうのはどういう作業になるわけですか。
いろんな形があります。土地利用型農業と施設園芸では変わりますけども、例えば土地利用型農業であれば、例えば規模拡大していくと農地が非常に大きくなります、しかも日本の場合にはみんな農地がバラバラであります。
あっちこっち
所有者が違いますから、そういう管理にはですね、 GPS とか GIS のデータを使ってやらないと圃場の管理もできませんし、収量とか生育の予測もできません、はい、今生育の予測も衛星画像を使うと、ある程度収量どのぐらい取れるとか、あるいは病気が蔓延してるかっていうようなことも今は分かるんです、それから土地の村も分かって、それに基づいて可変性変化を可能にする施肥料、施肥料を変化させて肥料をやる機械を、それをそのデータとくっつけてやると圃場の凸凹も直せます。そうすると収量も上がってきます
。そういうのを今までは、はい、ベテラン農家が経験で、はい、経験と勘でやってきたわけなんですね、
はいはい、そうです。そういうのが若い人にもできるんですね。
うん、
まあ土地利用の農業、その他にも売る方もですね、
うん、
例えばあの今有機農業ってのありますよね、
はい、
有機農業は一番 IT に遠いと思うでしょ、
うん、IT 入れた時点でなんか有機っていうイメージと遠くなっちゃいますけどね。
でもね、市場が限られてます、
うん、
そうすると産直線とはバラバラです、
うん、
そうすると携帯なりなんなりで常にそこと結んどかないと、従来の農業のように市場出荷じゃないんですよね、
うん、
産直センターですから、はい、一つの有機農家でおそらく10カ所や15カ所に収めなくちゃいけない。でなくなったらば儲けが少なる、うん、多くなれば古くなってまた儲けが少な
る。常に新鮮なものを上手に出していくのが大事、はい、それを IT を使うわけです。
そうです。それで向こうの方もまあ、ポップスってそういうシステムでですね、
うん、
ちゃんと今の在庫状況とか売れ行きとか、うん、そういうデータを直売所で取ってて、
コンビニみたい
な。そうです。それなくなるとすぐその農家に、商品を見ると裏側に名前も書いてあります。今バーコードも入ってるでしょ。
ついてますね。
みんな生産者も、うん、出品する人も、うん、コンピューターで管理されてる、
うん、
でそれが皆さんのコンピューターに入ってますから、
うん、
で、それ皆さんそのデータをもう1時間おきとか30分おきに常に見ながら、
うん、
あ今日はこの天気でこれが嬉しい数字だなと思って、それも
有機栽培を上手に売る。
そうです。
今 IT なんですね。
IT も必要です。
もちろん施設園芸において IT っていうのは有効である。
もちろん植物施設園芸でですね、一番大事なのは光合成をいかにやるかなんですよ、
うん、
温度、光、湿度、風の流れ、うん、それから肥料、常にコントロールしてないと光合成環境は良くならない
ん
です、
うん、
最近あの話題になっているここの豊橋にある IGH ってイノベティブグリーンハウスっていう、はい、トマト50トン取りのプロジェクトがあると思います、うん、私のところで研究統括や私がやってますけど、これで日本で初めて50トンのトマトを取りました。今まで日本の平均は20トンから25トンであります。こういう光環境をきちっとやることによって2倍も 2.5 倍もの収量が可能になります、うん、コストもかかりますけども、うん、やっぱりそういう形にすることによって新しい農業ができるわけです。それが一つの IT 職能先導士という人材育成やりました。
というもう常に新しいことに取り組んできて、はい、取り組んできた8年間だったわけですから、東北に帰っちゃダメじゃないですか。
いやいや、そんなことないです。孫も可愛いですから
じゃあ豊橋でのこの新金の口座はもうなくなっちゃうんですか。
はい、口座自身は新金さんの口座はなくなりますけれども、うん、この4月からは豊橋市とそれからあの地元の企業10社の、はい、まあ、連携のもとに新金という名前じゃないんですけれども、うん、最先端植物工場マネージャーの育成とか、
はい、
6次産業化の人材育成の事業は継続することが決まっておりまして、
三枝先生いないのに、
いや私の後任がもう決まっております、うん、まあ、ちょっと名前言えないんですけども、
はい、
その方が
やってくださる
専任で来ますので、うん、そういう形で継続します。まあ、今までのこの人材育成 IT 職能先導士と最先端植物工場マネージャーと、それから植物工場創生軸と6次産業化推進人材育成、これもう一つは施設園芸関係の人材5つがあります、う
ん、はい、
この修了生が全部で401名になっている。
そんなに、
はい、まあ、そういう人たちが今ネットワーク作っておりますので、
横のつながりを、
そうです、うちに隣に今 IT 農業サポートセンターというのを作ってもらいました、
はい、
でここに専属の女性が一人いまして、まあ、いろんな修了生の動向とかいろんな情報を集めたりして、そういうのを発信しております、400名に。
でも大学にとっても先生にとっても非常に貴重なデータですよね。 その400人のデータ
というのは、はい、今もうさっき言ったようなああいう大規模の農業やってる方もいらっしゃいますし、
はい、
もっと変わったのもいます、
うん、
というのはですね、就農してまだ5年目ぐらいなんですけども、碧南の鈴木孝之さんという方はですね、 碧南は人参の産地なもんですから、はい、彼はその人参の産地としていい土壌を使ってカラフルな人参、
カラフルな人参、
はい、今赤い人参、大々色人参、黄色い人参、白い人参、黒い人参、いろいろあるんですよ。
へえ。
それをですね、うん、全部植えてですね、うん、そして東京の業者に出す、うん、そうするとカラフルですから、もうサラダにすごくいいんですね。
見た目楽しいです
ね。そうです。そうすると向こうのシェフが飛びついて、うん、いい農業やってます。それから、当時彼がいた頃ですね、千葉県が台風の被害に遭いました。その時に生き残ったネギがですね、海の水をかぶってすごく甘いネギができたんです、
うん、塩水かぶっちゃダメなんじゃないですか。
でもネギは結構塩類障害強いものですから、
へ、
まあ、そういうことで残ったんだと思います、うん、そしたらそのネギがですねすごく甘くて評判を取った、うん、そういう話を僕講義したんですね
塩加えたら甘くなったんです、
ね、そうです、塩ネギ。でもそれはねおかしな話じゃない、科学的に証明されてるんです、
うん、
例えば今我々の周りで塩トマトっていうのでしょ、あるいはフルーツトマトって、
はい、糖度の高い、
そうです、あれは塩トマトって言ってもしょっぱくないんです、甘いんです、
うん、
なぜかというと塩を入れることによって水分の吸収を抑えて甘くしてるんです、
うん、
で塩は吸ってないんです。
あ、吸わないんですね、
はい、ですから同じことが海水がかかると、うん、さっきのネギは水分の吸収が抑えられるから糖度が高くなる。
うーん、
そういう目で見るとみかんも同じなんです。
みかん、
はい、みかんの産地っていうのは昔から段々畑で潮風の当たるところが甘いみかん、
そうですね、
そういうより言われたでしょ、
うん、
私は伊豆の真ん中にいたもんですから、ちょうど海に囲まれてるのに潮風来ないんですよ、うん、真ん中だからいいみかん取れない。
あ、
周りの西浦とかああいうところはすごくいいみかん取れるんですよ、うん、伊豆半島のね、
うん、
そういうことを子供ながらに聞いて、うん、親父がまあ新しいがりやるもんですから、うちの周りみかんを植えるんですから、うちのみかんは酸っぱいんですよ、不思議に思ってたんですけども、今考えてみれば段々畑っていうのはただでさえ水が切れるでしょ、その上に潮風が当たると塩で水分吸収を抑えられるわけです、
うん、
非常に理にかなってたんです。
うーん、
それが今作業が大変だってことで、ガマゴにしても三日瓶にしても平地になっちゃったから、だから水が吸えないように9月になると、うん、みかん園にビニールを張って根元に水が入らないようにして今おいしいみかんを作ってる。
なるほど。
あるいはハウスの中で水管理してハウスみかんを作ってる。
うーん、でもそういうのってまかり間違うと枯れちゃったりとか。
そうです、だからそれが技術。
うーん、
で鈴木孝之さんは人参にかけてやって、やっぱ甘い人参作ったんです。
そういうタイプの人たちがこれからの日本の農業を進めていくと未来は明るいわけですね、
は
い、
ですから彼は国会で、の農林部会で聞かれたり、
うん、
自民党の部会で聞かれたりして、まあ、非常に今活躍してます地方で。
あ、じゃあ今日お話を聞いて TPP で日本の農業はダメにならない。
いや、そうとは言えません
そうですか。
そんな簡単なもんじゃありません。全ての人が同じことでやったらそれは農産物安くなります、うん、それぞれが工夫してやらなくちゃいけない、う
ん、みんなと同じことしていってはダメなんですね。
ですから先ほど農業は3不安定あるいは4不安定のビジネスだと言いました、うん、その不安定があるがためにチャンスはいっぱいあるわけですよ。
ああ、不安定だからこそのチャンスですね。そうそ
うそう、安定だったらは特許と資本がある人が勝つんです、うん、不安定だったらその不安定要因をいろいろな形で直していけば、うん、どんな誰にでもチャンスがあるわけです、
うん、
かといって勇気なら勇気あって、今勇気はですね今日本の農産物の 0.2% ぐらいしかないから、うん、なんとかやってますけども、これが1割の方が勇気始めたらですね、うん、多分勇気の値段が下がっちゃうと思います、
う
ん、
そうですね。
だからそんな簡単にですね、うん、全員が TPP に対抗できるかっていうと、うん、そうはいかない。
なるほど。
そのためには考え方も変えなくちゃいけないし生き方も変えなくちゃいけない。
まあ、豊橋での心筋講座はこれで終わりますけれども、先生東北に帰りますけれども、まだまだ仕事は山積してる。
そうですね、やっぱり私は 3.11 の後ですね、いろいろ連携して向こうと NPO 法人と津波被害地の問題とかやりましたけども、はい、本格的にはできなかったです。今回は向こうに帰れば時間が取れますので、うん、まあ、そういう人たちに IT 農業というのを進めていきたいと思ってます。
はい、まあ、そうやって西草先生が今後も全国回って種をいっぱいまいて日本の農業の未来が明るくなってくれれば。
いや、そんな大きなことはできません
ので、僕らの食卓も安心かなと思います
ので、ね、とりあえずは 今一番大変な東北のですね、特に、三陸沿岸が大変なんですよ。
うん、
昔から山瀬という非常に夏になると寒い
風が吹く、
冷たい風が吹いて、
はい、
でお米には合わないですね。
うん、
まあ、そういうところをですね、こういう施設園芸とか植物工場がすれば、うん、自然の冷房ですから
山瀬を逆手にとって、
そう
これがあるから収穫量が上がるよっていう、
はいはいはい、そういうのをちょっと普及できればいいなと、とりあえず。それからもう一つはやっぱり塩類障害を受けているところのやつをもう少し、塩類は悪い意味では障害を受けますけども、先ほど言ったように、うん、うまく使えば甘いものもできるし、
うん、
付加価値の高いものもできます、
うん、
まあ、そういうようなちょっと新しい考え方を皆さんに伝えられればいいかなと思ってます。
わかりました、はい、先生早く東北に行ってください。
はい、行きます。
長らく豊橋でお世話になりましたけれども、今後東北で活躍するという話を伺います。
まあ、ただ来月から1ヶ月一度は来ますので、
もうその時は来るなとは言いませんので、
邪険にしないでください
。はい、先生今日どうもありがとうございました。
か見かけたら声かけてください。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました三枝先生の業界用語は
IT 農業。 IT 農業というのはですね、インフォメーションテクノロジーということ、最近は IT とか ICT と言います。 ICT の場合はインフォメーションコミュニケーションテクノロジーと言います。いずれにしても情報をうまく利用するで、やる農業であります。これは農業だけじゃなくて、情報をうまく利用することがいろんなビジネスに役立っているのが今の世界の状況なんです。農業にもそういう情報をうまく使って、従来の経験と勘だけじゃなくてデータ中心の農業をやっていくということが IT 農業で、これだと若者とか農業以外の異分野からも農業の参入ができます。そういうことによって今高齢化している農業をもう一回復活できればと思っています。
ギカダイ、さっきの瞬間までは幸せだった、自分も相手も両方の家族も。一瞬ぼーっとしてて前をよく見ていなかった。なんで悔やんでも戻れない交通事故の瞬間。次週4月2日の天白の城は、前は見てるんだけど意識が他に行っている漫然運転をテクノロジーで防止。義科大機械工学系三宅哲夫先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。